Spinner。
こんなこと、きっと取るに足らないからと、性にまつわることを一人で悩み、考えたことのある人たちへ。ここは気負わずに話せるお泊まり会。いつまでも終わらない会話の時間が、その後の日々を支えるように、個人的な思いの交換が私たちを救うのだ。私とあなたでおしゃべりを。私たちのスリープオーバー。
Me and You の野村ゆめと
Me and You の竹中真希です。
私たちのスリープオーバー、この番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で、自分の温度で、ゆっくりと心の扉を開きながら話していこう、そんなプログラムです。
さて、前回はリスナーの皆さんから寄せられたメールをご紹介しましたが、今回はワタスリのスタッフが最近気になった性にまつわるトピックスをピックアップしていこうと思います。
私たちのお泊まり会にあなたもぜひご参加ください。私たちのスリープオーバー、改めて Me and You の野村ゆめと
竹中真希です。今回はワタスリのスタッフたちが最近感じた性にまつわるモヤモヤをシェアしていきます。
はい、
はい、
新しい企画じゃないですか。
はい、新しいですね。
企画っていうかね、何回続くのかっていうい
やでもすごい普段たくさんスタッフの皆様と私たちでも喋ってる、はい、モヤモヤが取り上げられる、
はい、ビッグチャンス、
ビッグチャンス企画、
はい、ビッグチャンス。ちょっと私は今日ベロが痛くて、まきちゃんは歯が、
歯の麻酔でちょっと下唇が弱ってる、
はい、んですけど、モヤモヤを話していきたい、
はい、
はい、と思います。じゃあ、まあ、でもあのこの番組本当にこうあのお伝えしているこう番組の時間があって、でも前後にいっぱいいろいろ喋ってるんですよね。ご収録以外もね、
喋、ね、ってますよね、うん、その打ち合わせって形もそうだし、うん、本当におしゃべりでもメールでも結構いろいろ交わしてるなっていうのがあるから、
うんうん、はい、そういう話をちょっとできたらなと思います、
はい、
そしたらまずスタッフ B さん、 B から行くのかっていうのがあるかもしれないんですがはい、行きます。まあ、年相応って何というふうなトピックがありまして、はい、まあ、自分は40代ですが、上の世代から年相応の格好をしなさいとか、そんなファッションじゃモテないよと言われる、ファッションの記事や番組で40代はこの色は NG などのコメントに違和感、性別や年齢にとらわれていて趣味嗜好を尊重する間口が狭いように思うというふうに、はい、話が上がっています。
なんか年齢の話は結構スタッフの皆様ともたくさん喋ってて、スタッフ D さんもまたちょっと別の切り口で年齢の話されてますね。一個ご紹介させていただくと、最近見に行った友人の出演している舞台の話です。あらすじには、みそじ目前、結婚適齢期なんか今のご時世関係ないといった言葉が並んでいて、女性の方が作演出だったので繊細な心情が描かれているものだと思っていました。ところが中身は異性愛最高、セックス最高、恋愛している人生最高という一方的な思考を浴びせられる2時間は違和感の塊でした。ところが終演後、周囲の感想はエモい、人間関係の機微が見事に描かれていた、マジで泣いた、自分が否定された気持ちになって違う意味で涙が出そうでした、っていう風な言葉を、はい、いただいてます、
はい、もう一つね、
はい、
あって、また最近久しぶりに担当することになった現場で、まるまるちゃんこうついに大台に乗ったっていう風に、何の疑いもなく、まあ、女性の方に声をかけているのを目撃してギョッとしてしまいました。まだこういうのあるんですね、という風にいただいています。年齢の話はでもありますよね。
ありますよ、うん、なんかその年相応の格好ってめちゃめちゃもう聞き覚えがありすぎて、うん、
ね、
言われる
年相応の格好は、私は、うん、こう私自身は結構こう昔からあんまりこう年相応ではなかったというか
どういうこと
高校が私服の高校だったこともあって、うん、こうその時はこう、ま、女子高生というふうに言われるあのこう年齢だった時、うん、まあ、周りの人がこう制服とかでこう道を歩いている、うん、で「あ、何々校の何々さんだ」みたいな時に何か。なんかはちゃめちゃな格好をしてたりとか、まあ、あるいは本当にスウェットとかだったので、はいはいはい、なんかこう年齢と自分の格好があんまり合ってなかったのと、多分昔からこう服がそもそもなんだろう、こういろんな服を組み合わせて、赤のスウェットに緑のなんかロングスカートとかでこう、うん、クリスマスではみたいなことをこう通りすがる人に言われたりとかするこうあのあれだったので、なんかあんまりその、はいはい、そもそも年齢に合わせた格好っていうのをする人だっていう風にあんまり身近な人から思われてなかったっていうのが結構大きかったと思うんですけど、
じゃああんまり言われもしないってこと、
あんまり言われたことないです。はい、けど、うん、どうですか。
私は結構やっぱ小さい時からなんか女性なんだから女らしく振る舞いなさいとか、うん、こう年齢もう30代なんだからとかは結構言われてきて、はい、なってのがあって、うん、でそういう風に言われてうるさいよとか言うんだけど、うん、でもテレビとかつけても雑誌とか見ても、うん、なんかこう30代からのなんとかとか、うん、そういう見出しがあって、なんか普通にね年を重ねるからこう自分の選択の中でこういう服が似合うようになったとかは、うん、すごくいいと思うんだけど、うん、なんかね、他人から押し付けられたくないというか、う30代40代だったらじゃあなんだそういうのはもうさすがにやめときなよみたいなのは言われたくないですよね、うん、
本当にねこうどういうあれは目線なんですかね。こうなんか私が年齢と服装で嫌だったのはやっぱ就活ですよね。
あ、
就活のやっぱリクルートスーツを着ないといけなくて、うん、あとメイクとかもあるじゃないですか、
はいはい、
ちょっとこうおとなしめのというか、
うん、
こう感じよく
感じいい色のリップ、リップの色みたいな、
ね、眉のさ形とかあるよね。そんなもんあるんかいっていう。
確かにファンデーションはマットな方がいいみたいな、はい、
そうなんだ。あ、ちょっと光っちゃいけないみたいな、
光るよりかはみたいな。
そうそう、そういうのとかはなんかこの、まあ、年齢らしさというか新卒らしさというか、うん、みたいなものをすごくこう押し付けられてる感じがして嫌だったんですけど。
え、それはそういう服装着てたの？
ギリギ ギリ
アレンジしてた？
アレンジしなかった。あ、受かりたかったから。
受かりたかったから
受かんなかったけど、ほとんどやっぱ似合ってないんだよね。全然似合ってなかった。
私逆だったらね、うん、また違ったかもね。
なあね、そうなんです。でも、ま、なんかその新卒の時の分からないですけど、 その、ま、そこに乗れるっていう感じというか、はい、ちゃんとこう何ですか、そういう規則とかに対してもしっかりやれるとか、もしかしたら扱いやすいとか、うん、なんかそういう部分とかっていうことのもあるのかなとか思ったりするんですが、まあ、そういうのがことごとく嫌でしたが、
うん、
30代40代とかになっての年相じゃなきゃって何ですかね。
まあ私が、うん、親とかから言われたのは、うんうん、そんな今になって髪を明るくしてとか言われたりとか、 あとなんか世間的にはこう、うんうんうん、そういうのはなんとなく大学生にの間とかに、
はいはい、なんかやっとけみたいな、
そうやっとけみたいなのがあるんじゃないですか。
でもさ、それさっきも話してたんですけど、うん、おばあちゃんになるとさ、すごいこうおしゃれなさ、うん、髪染めてたりさ、すっごいかっこいい格好してるおばあちゃんとかさ、うん、憧れられるじゃん。
そう、そこはマジで謎だからやっぱおばあちゃんになったら許されるあみたいな。
めちゃめちゃ苦しい時期じゃない？どうした
ら、ね、どうしたらいいんでしょうね。
いや、どうし、いや、なんかなんていうか、やっぱりさっきまきちゃんも言ってたけど、自分でなんかちょっと違うなってことあると思うんですよ、周りから、うん、まあ、もちろんでもそれも社会に来てるからいろんなことの刷り込みで自分で違うなって思っちゃうこともあると思うんですけど、うん、でもやっぱなんかなんとなくこの色ちょっと浮いてきたなとか、うんうん、なんか好みも変わっていくと思うんで、なんかそういうことに気づいてって、じゃあどういう風なものがこれから似合うかなっていう風にまた変えてったりとか広げてったりを自分でまあ、ちょっとずつやるっていうのはいいのかなっていうふうに思うんですけど、
うん、このファッションの話もありましたけれども、はいはい、うん、そのさっきの舞台の話とかも、うん、こうみそじ目前とか大台みたいな、うんうん、なんか結構やっぱ30代 とかになるとみたいなのがあるんですかね。30代になると30-40代はもうちょっと落ち着いていきなさいみたいな、こう社会の、あのレールに乗って20代まではまあ許される部分もあるかもだけどみたいな、まあ価値観っていうのがあったりするんですかね。
きっとあるんでしょうね。でもやっぱおかしいですよね。でもあの思うんですけど、あの30代とかを大台っていう風に言うじゃないですか、はい、でも政治とかだとすごい年齢が上の人たちが政治をしてて、20代、うん、まあ、30代とか40代とかも多分若造だと思われてますよね。
思われてますね。
だからすごいなんか奇弁じゃんみたいな、なんか
その確かに
30代とかも、まあ、なんか言ったら大台っていう、
大台ってどういう意味
なの、どういう意味とか思うんですけど、全然まだ若輩者として扱うとこでは扱ってくるくせに、うん、まあ多分これはあれですよね、なんかこうか何女性の、
はい、
何ですか、か価値的なことですか、うん、はそこがピーク的な
確かに男性は大台乗ったって聞かれるのかな、は
い
は
い、わかんないです、どうなんですかね。
男性だと大台はもうちょい上なのか、う
ん、ね、50代とか40代とか、
あ
ちょっと聞いてみたいですね。
聞いてみたい。
でもそういうあのちょっと詳細を忘れてしまったんですけど、昔、はい、山内真理子さんの私たちよくやってるっていう短編集を読んだ時に、うん、なんかそれもこういろんな年齢の人たちの話があった気がして、その時にそれこそ30代とか40代の人の話もあって、
うん、
なんかすごくその話を読んでた時に本当に、まあ、何年生きるかっていうのは人によってももちろん違うけども、今の平均年齢みたいなことで言ったらもう80半ばとかの中で30代ってさ、まだ何パーセントですか、30、
うん、半分は行って
ないですよね、はい、35% とかちょっと分かんないですけど、
うん、そう、なんか大台っていう言葉が別にね、なんかこう大人になったねとかそういうのだったら別にいいみたいなのあるのかな、うん、大人になったねはどうですか、
うん、文脈によりそう、
まあそうか、
なんか大人になったねみたいな感じか大人になったねみたいな、
あそうだね、後者なんかちょっと嫌だ、
なんみたいな
確かに今言い方にもよるよね、
うん、これね、あの質問というかこのモヤモヤでいただいた時は、まるまるちゃんついに大台に乗ったわらみたいな感じっていうことで、
うん
ね、
スタッフ D さんがおっしゃってたこの、みそじ目前っていう中でやっぱりこう異性愛最高とかセックス最高とか恋愛してる人生最高っていうあの描き方がに触れた時にこう、まあ、いろんな方がいるからなんだろう、ほんあのでそれがすごく自分に合うっていう方もいると思うし、でも一方でじゃあみそじ目前だからこうなんだろう、そういう恋愛で悩んでる、ね、みそじ目前イコール恋愛で悩んでるとか結婚したいと思ってるみたいなところがこう社会の通念みたいになってしまっているところから始まるっていうことに対してすごくなんか違和感とか辛い気持ちになる人も絶対多いだろうなと思うから、ね、すごくあの難しいなと思うんですけれども、
その年齢の話からちょっと次のスタッフのモヤモヤに行きたいと思います。スタッフ C さんです。4月にニュージーランドのジャシンダ・アーダーン首相が来日。ジャシンダさんは世界で初めて産休を取った女性首相。女性の活躍やあらゆる性の尊重について、この機会に日本の政治家たちは彼女から直接学び何かしらの発信をすることはできなかったのだろうか。女性リーダーといえば最近 NATO 加盟のことがニュースになったフィンランドとスウェーデンも女性が首相なんですよね、ということです。はい、来日がありました、はい、で世界で初めて産休を取った女性の首相ということと、でさっきの、ね、まあ、年齢の話があったので、まあ、ジャシンダさんもこう私たちとあんまり変わらない年齢が、
そうですね、
80年とか81ぐらい年の生まれで40歳とか41歳ぐらいの年齢かなというふうに思うんですが、
うん、いや本当にその、うん、女性の首相として産休取れたの3年前みたいなんですけれども、はい、まあ、日本でまず これだけ女性の議員さえも少ない中で、うん、こう首相がいつ誕生するかもそうですけど、さらに 産休を取るっていうところ
ね。
ね
え、ね、
そう、もうすごく
すごく
ちょっと違いがありすぎて、なんかどこから考えればって
ね、遠い目を
遠い目をしますけど、
まあ、他にもその女性のリーダーっていうことでフィンランドやスウェーデン の方々がいらっしゃったりとかもしますし、まあね、でも本当にこう日本で首相っていう風に考えるとすごくこう何ですか、高齢の男性っていう感じがあって、
はい、
でなんだろう、必ずしもそれが絶対にダメでみたいなことではないのかもしれないですけど、うん、でも本当にもう ずっとそうというか、
うん
まあ、40代とか50代の人が首相に今この社会で日本の中で、うんなるっていうことが、まあ、想像がつかない 世界にいるなっていうことが あるし、でこのジャシンダさんは本当にこう政策の中でも、まあ、ご自身も同性婚 の、
うん、
合意をしていくっていうことであったりとかに対して、確かあれですよね、ご自身も宗教で案に入ってたんですけど、うん、そこがこう同性婚にこう反対する立場の、
うん、
態度というか考えを持っていたってことで、その抜けられたりとか信仰もってことをされていたりとか、本当にこう それぞれ異なる人たちがどういうふうにこう生き心地よく、まあ、尊厳を守られた状態で生きていけるかっていうことを考えようとしてる方だなっていうふうに思う部分があって、うん、結構うちではニュージーランドに住みたい、はい、
あ、そうなんだ、
はい、どこに住みたいかっていう話をするときに、うんうん、ニュージーランドはちょっと住みたいんじゃないかってなりますね、
うん、でもそういうなんかこうこういうとこなら住みたいっていうふうに思えるような、うん、いろんなこう考えを持ったり思想を持ってる人たちが思えるような国であるっていうのをすごく、うん、そのこれからきっと大事になってくることだと思うし、
うん、
まあ、その中でその多様な一人一人っていう中で、その男性しかこう首相にならないとか、男性しかこう何かの決定に立つ人がいないだと、やっぱり女性が抱えている問題を救いきれなかったりとか、まあ実際そういうのがすごく今明るみになってきてしまっている部分が日本にはあると思うので、そういう意味でもね、こうでまあ女性リーダーが絶対いれば、まあ、それで解決とかそういう話では全くないと思うんですけれども、うん、なんかこう、まあ、国の話もそうだけど、まあ、会社とかにもこれは言える話ですよね、
うん、
会社もねやっぱりなかなか少しはいろいろ変化してきている部分たくさんあるとは思うんですけれども、
うん、
やっぱり産休っていう部分とか育休っていう部分とかも、
うん、
なかなかね男性は実際には取る人が育休取る人は少ないという問題もあったりとか、
うん、
なんかそういう国だけじゃなくて、うん、いろんな部分にも考えたくなる話ですね、
うん、本当にさっきのこう、うん、まあ、大台というかこう女性の年齢に対することとつなげて話すと、その、まあ女性に対してこう、まあ、20代が例えば若くて30代以上になるとまた年齢をまあ重ねたねっていう風になって、まあ、それをちょっと笑うような風潮が例えばあったとして、でもそういう風にじゃあもうなんて言うんですか、まあ、若くないねじゃないですけど大人になったねみたいなことなのに、例えばこう仕事の場面とかそういったところで何かじゃあ発言をしようとしたりとか、まあ、リーダーシップを例えば取ろうとしたりとか、でそれは必ずしも組織のリーダーになるってことじゃなくって、うん、こう自らが意思を持ってこうイニシアチブを取るっていうことも一つ自分にとって自分のまあリーダーであるというか、こうすごく意思を持って仕事を進めていくとか、まあ、なんかそういうこと自体をこう全ていやダメだとかいう人っていうのは、まあ、うん、もしかしたら少ないかもしれないんですけど、でもなんかちょっと、まあ、例えばなんだろう生意気っていうふうに思ったりとか、なんかこう、まあ、可愛げがないみたいに思ったりっていうのはまだまだあるんじゃないかなと思っていて、
は
いはい、やっぱその矛盾みたいなものに
気づくべき、引き裂かれそうだよね。どうしたらいいんですか。
もう本当に気に入られる、まあ、よく言われることですけど、ちょうどいい、うん、そこを探らなきゃいけないと生き延びられないという、
それはすごく多くの、ね、女性が抱えている問題ですよね、
はい、いや本当に、はい、そうなんだと思います、
はい、ちょっとその引き裂かれないように変わっていったらいいですね、
はい、そう思います。もう一つ、
はい
はい、ちょっと今日話していきたいなというふうに思っていて、スタッフ A さんです。最近こう広告の問題っていうものも、まあ、最近ではないかもしれないんですけど目にするかなというふうに思っていて、あのタワワですね、日経新聞の朝刊に掲載された月曜日のタワワの漫画の全面広告における問題、まあ、そもそものエンターテインメントにおける性表現の問題と表現の自由という問題についてということを挙げてもらいました。で他にもあの広告だったりとかそういった表現で、はい、あの声が上がったりとか、まあ、すごくこう問題なんじゃないかっていうことっていうのは、まあ、いろいろあの日々起きてるのかなっていうふうに思うので、まあ、そういうことについてちょっと自分たちが話せる限りで話していけたらなと思います、
うん、はい、
どうですかというかどうでしょうかね、はい、
うん、そうですね、うん、やっぱりこう今回この日本経済新聞っていう、はい、本当にあのいろんな年齢のいろんなジェンダーの人たちがこう割と本当にね、あの普遍的に目に触れるものじゃないですか日本経済新聞って、はい、うん、何かにこうすごくこうフォーカスしたりとかこういう人に向けてますっていう風にしてるわけではないっていうところのに、うん、まあ、一面バーンとこう出ているっていうところが、まあ、非常に問題だなっていう風にやっぱり個人的に感じていて、うん、っていうのがまず一つはあるかなと思います、うん、なんかゾーニングの問題はあるのかなと思うんですけれども、うん、
本当にそうですね、うん、あの、うん、私もこの作品をちょっと読んでないのでちょっと作品との関係性とか、まあ、そういうところはこう分からないんですが、まあ、でもやっぱり本当にこうどういう人でも目に入るっていう中で、まあ、あの作品というかあの広告が出ているってことやその経済の意図ですよね、うん、その月曜日が憂鬱で、まあ、元気に、まあ、なってほしいというようなことだったと思うんですが、うん、まあ、その作品を見て、ね、こう 元気になってほしいということから、まあ、想起されるものっていうのが、まあ、もちろん人によって違うと思うんですけれども、うん、でも本当にこう朝の通勤の時間のことであったりとか、うん、
はい、
まあ、そういうことを思い出したり、まあ、実際こう日本 の国内の中で痴漢の被害っていうことが本当に多いっていうことであったりとか、
うん、
あのその漫画の中にも、まあ、そういったあの電車の中
そうですね
胸を押し付けてっていうことが、まあ、押し付けてというか押し付けてしまうというか、まあ、そういう、うん、あのシーンなどがあったりすることっていうのも踏まえた上でやっぱりあの表現から想起させられてしまうもので、まあ、すごくこうまあ、不快に思ったりとか本当にこう、まあ、トラウマだったりとか、うん、そういうものを思い出してしまう人がすごく多いっていう中で、まあ、新聞という部分で、うん、あのその表現をすることっていうのが、まあ、まあ問題にはそれは問題に上がるべきだろうというふうにも、ね、思います、はい、
うん、うん、なんかやっぱり満員電車のシーンから始まるっていう漫画、うんうんみたいで、そのまあサラリーマンとこう女子高生がこう密着するような部分話が描かれてるなっていうところがやっぱりこう満員電車でこう新聞を読む風景みたいなのですごく想起される部分もあると思うし、うん、まあ、そういう中でこうじゃあ癒しの時間っていうのをそういう女子高生がこう胸を押しつけてくるみたいなことが、
うん、
まあ、作品の中でこう描かれているからいいじゃんって話があると思うんですけれども、うんうん、ただじゃあそれがそういう実際に満員電車に乗る女子高生自身はじゃあこういう新聞から じゃあ自分たちが癒しとして消費されてしまうのではないかっていう風な、うん、まあ、女子高生だけじゃなくても、
うん、
あの女性が感じるっていうことはがあると思いますし、なんかそこに関しては本当に通りなんだろう、こう無視できないというか、
うん、
そういうものだなっていう風にすごく感じてしまって、うん、まあ、一方でね、その表現の自由があるからっていう風な意見とかが出たりもしてるみたいなんですけれども、
うん、
ただやはりこの新聞という誰もが目に触れるところで、その今週も素敵な1週間になりますようにっていう言葉とともに出てしまうのはちょっと見過ごせないような気がしました、う
ん、そのスタッフ A さんから他にもこう漫画で、うんと、まあ、性的な表現の結構こう激しい漫画広告とかっていうのも出てくることがウェブサイトを見てたりするとあると思うんですけど、
うん、
まあ、どうしてあんな風にたくさん出てくるのかっていうようなことももらっていて、はい、あれももうね、すごい私自身ももちろんサイトによりますけど、結構まとめ記事とかそういうものとか割と出てくるなと思って、
はい、このサイトにこれ出ちゃうか、うん、みたいなやつありますよね。
はい、でもそういうのもある。
そう、なんか私はそれに常に悲しみに暮れるんです、う
ん、悲しんでるよね。
すごく例えば記事すごく例えばいいこと言ってる、
うん、
記事なのにちょっと相反するようなちょっと性加害的なメッセージもあるような広告が出てしまってるみたいな、うん、多分あれはもうランダムにいっぱい出るタイプの広告だと思うから、う
ん
う
ん、
はい、う
ん、あとあの YouTube とかでもなんか一見化粧品の広告、
あれね、
あれ本当に長いしね、
早口だし、
そう早口だし、なんか怖い、怖くない、なんか
大体もパターン化されててさ、
はい、
こうね、なんかこう結婚してたけど、
うん、あ、そう、
なんか私が最近触れたのは、うん、なんかもうおばさんになって肌がボロボロになって、
う
ん、振り向いてもらえない、さらに浮気されてた若い女にみたいな、うん、どうしたら、そんな時にこれと出会った、
友達が教えてくれた。
そう、
そうなんです。でもあれがなんかいろんなこう意味でこういろんな意味でまあ、あって思うんですけど、私やっぱすごい悲しくなるんですよね。こうそれが自分のとこに出てくるのもやっぱりすごく悲しいし、うん、こうなんていうかそういうもんだろうっていう風に思われてるような気もするし、
うん、
すごいやっぱ嫌だし、なんか自分のこうちょっとこうまあ、なんていうか何かがちょっと削られる感じっていうかがやっぱりあって、うん、なんかこう目にするものね、もちろんいろんなものがあるけど、なんかああいう風に物を売るのではなくって、もっと違う形で売れないんかなってすごい思ってしまうんですけどね。
なんかそのね、うん、あのさっき私が言ったような、はい、こんないい記事なのにみたいなやつも、うん、あのエロいやつを出さないと何かいけないのかなとか思っちゃって、
うんうんうん、
そう
なんかやっぱりそのちょっと煽ったりとか不安をこう、まあ、煽るとか、うん、まあ、その炎上とかもそうなのかもしれないですけど、それはまあ目を引くのかもしれないし、ちょっと前にあったピンクリボンフェスティバルの、
はい、
コンテストのポスターでもあのかなり声が上がったり問題に上がったっていうのがあったと思うんですけど、あれもこう、うん、とガラガラガラガラみたいな感じで、
うん、
こうあなんかどうして私なのみたいな、それが当たってしまったみたいな表現だったりとか、
はい、うん、
で過去のものだと、なんだっけな、パートナーが検診にこう行ってみたいなことを言うようなあれだったとかで、自分だけのもう体じゃないんだから的なこととかがポスターになってたりとかして、いや自分の体だしみたいなこととか、
うんうんうん、
っていうのでなんか結構こうあの問題になってたと思うんですけど、あれもこう、はい、ハッとさせる表現をしたかったっていうような意思とか目的があるっていうのを、まあ、読んで、そのハッとさせるとか驚かせるとか目を引くとかっていろんなやり方があると思うんですけど、
うん、
そのやり方をこうもう少しもっと考えないといけないよなってすごい思いますね。
本当に話がもう止まらないぐらい になってしまったんですけど、ちょっとそろそろお時間が迫ってまいりましたっていうところで、はい、今回は私りスタッフの性にまつわるモヤモヤを紹介してきました。番組チームの間にもいろいろな考え視点があるので、リスナーの皆さんも性というものを幅広く捉えていただいて、どんなメッセージでも大丈夫ですので、気軽に番組にメールお待ちしております。
私たちのスリープオーバ
ー、私たちのスリープオーバー、今回は番組スタッフたちが最近感じた性にまつわるモヤモヤをピックアップしました。はい、
いろんなモヤモヤを紹介してきて、年齢のことだったりとか広告とか首相の話とかして、もうすごくなんというかいろんな視点を話すことができて、
はい、
なんというか良かったなと思いました。
ね、ちょっとまだ勉強がちょっと足りてないところがいっぱいあって、ね、うん、ちょっと言葉が詰まってしまったりして、はい、あれだったんですけど、はい、でもまあ話し始めてみるっていうのもね、うん、すごく大事だなと思いました。
はい、本当にそうですね。はい、ちょっと勉強しながらこれからもやっていきたいなと、はい、改めて思います。皆さんは性について悩みや疑問はあるでしょうか。番組の感想や今後特集してほしいこと、私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せください。メールをご紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。
私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信、さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜1時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。
気合わずに話せるお泊まり会、次回も私とあなたでスリープオーバーしていきましょう。ここまでのお相手は B&U の野村ゆめと
竹中真希でした。